メルゾーコー担当小宮美希です。
ム担当ウムでございます。
はい、ゾー担当のケイゾーです。
さてさて、本日はね、またメールがね、ちょっと紹介できてないのがたくさんあると。はい、
ありますよ。
ということでね、まあちょっと古いのもあるかもしれませんけども、うん、最近来たメールをちょっとドカッと紹介しようと、うん、
はい、
はい、
じゃあちょっと早速行ってみたいと思いますけれどもね、はい、まずは、1500回って我々やりましたよね。
やりましたね。
どこに行きましたか、あれは。
あれ、ギネス記念館ですね。
そうですね、はい、うん。それにちょっと関連してというか、触発されたメールが来ますよ。
うん。
ゆきさん。
はい。
ヨムさん。
はい。
浦安農園、あるじさん。
うん。
こんにちは。
こんにちは。
ノアさんからのメールです、ね。
はいはいはい、
はい、
突然ですが、ギネス記録の登録はもうどなたかやってるんですかと。
やってないんですよ。
もしまだ始めていなくて、誰かを探しているんでしたら、うん、お手伝いさせていただこうかと思いメールしましたと。
それやってもらおうよ、
うん、
これなぜかと言いますと、
はい、
このノアさん、うん、ロンドン在住、うん、
ああはい、
ギネスの記録には登録には何かと都合がいいかと思います、うん、でノアさんちらっとギネスの応募要項をちょっと読んでみたそうです、
うんうんうん、
でもなかなか大変そうですが、うん、コムゾーのためになるのなら頑張りますと。
じゃあこれはじゃあやってもらおうよ。
ぜひ。
そうですね。
ね、俺らもちょっと聞いたところによると、うん、その日本でなんか例えばね、
うん、
日本一長い餅とかさ、
うん、はいはいはい、
となんとかっていう場合、やっぱそれをその実際に見て、うんうん、測んなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね。
だそうすると結局ギネスの人が、うん、そこまで来る、
はいはい、
旅費だとか宿泊費だとかいろんなものがかかって何十万円かかるんだと。
う
ん、
っていう話は聞きましたね。
っていう話もあるんですよ。うん、でそれはちょっとね、うん、なんじゃ。
はいはいはいはい、
でもこれ言ってもネットのポッドキャストですから、
はいはいはい、
まあ、見ればね、まあ、
来なくてもね、
来なくたって、
ね、そうだよね、
ちゃんとチェックしてくれて、うん、ちゃんとこうやって毎日やってこうですよっていうのが分かれば、うん、いいはずだから、うん、そんなに何十万もかかんないとは思うんだよね、
う
ん、
そうだよね、
うん、でまあああいうのってでもあれああいうビジネスだからね。
そうですよね。
もうまずそれは取るのありきかもしれないよね、
うん、
認定してその1枚認定書を発行するのにさらに1万円とか、なんかそれを本に乗っけるんだったらいくら
かかりますとかじゃないあるかもしれないけれども、
でもだちょっとね、やっぱギネス取ることって一緒にないからさ、
ないからね。
だから別に例えばじゃあね、それが15万円だったとしましょうよ、5万円ぐらいずつ俺ら出し合ったってギネスに乗るって一緒にないよ。
そうですよね。
お父さんおじいちゃんギネス保持者なんだぞっていう方のいずれ
ね。まあね、5万ぐらいだったら10万いったらちょっと考えますけれども、
まあリアルにはね、確かに1人10万でなってくると、だったらなんかうまいもんでも食えるかっていう気に。うん、
あそれこそ生コムドの時とかにさ、うん、箱置いてギネス募金やろうよ。
ギネス募金
リスナーの人からさ
あ、それやる。
あといくら
だ、まずじゃあだからさ、実際そのまあお金だけじゃないけど、どのくらい期間とかいろんなことかかるのかと、はいはい、
そうですね、う
ん、でそれが、うん、例えばじゃあ15万円だったら、ギネス募金を今後生蔵でも、あるいはもう口座開いてもいいですよ。でリスナーから募って、
うん、
達したところで、
う
ん、
そうだよね、
晴れてリスナーとともに、
うん、そうだね、みんなで申請したっていうね、
みんなで申請したっていう、
これはいい、美しいですよね。
それやりましょうよ、
ね、これはじゃあちょっとノアさんには動いていただきましょうか。
ちょっと
詳細調べてもらいましょう、いろいろと、
はい、
だってはっきりしてるわけですから、ね、こういう番組でこうで、うん、もう明らかに、
うん、
日本、まあ、絶対日本では一番だから、
はいはいはい、
少なくともね、
はいはい、うん、じゃあこれはそういうふうにお返事出しておきましょう。
はい、はい、
他にはですね、こんなのも来てるんですね、はい、コムゾの皆さんこんばんはと。
こんばんは、
今週分も楽しく聞かせていただきましたし、
ありがとうございます。
コムワンの投票も済ませましたと。
はいはいはいはい、
ね、うん、この方はあれですよ、 自称美人ジョイアリーさんですよ。
おお、
初めて、
初めての人、なんか似たような人は
医者系結構いるからね。
医者の妻とかいるからちょっと
自称美人女医の、女医なんですよ。
でも自称で美人って結構美人だと思うよ。
あ、俺も
絶対書かねえべ。女医でいいじゃん。
そうそうそう。
自称美人女医って書く。
見たいですね。ちょっと ね。
絶対書かないじゃん。
絶対書かない。
でこれ自称もちょうどいい感じの謙遜に感じるもんね。
俺らがさ、自称ハンサムミュージシャンって絶対書かないじゃん。ミュージシャンじゃん。
絶対書かない。
これは結構
ちょっと見たいですね。
ちょっと見たいよ、うん、
これだから女医ならではのあれですよ、
うん、
内容ですよ、
はいはい、
このアリーさんがですね、
うん、
ある日の離れ込むぞ見ながら思いついたことがあると。
お、はいはい、
皆さんの手のひらのアップがあって、
うん、
慶三さんはまあピンボケのようでしたが、
うん、
他のお二人も、うん、 もしかしたらすごく個性的な手相なんじゃないのと。
おお、あ、この間ね、慶三の指が短いみたいなこと
だよ。そうですね、多分
手が映ったんだろうね、うん、でいつかテーマに手相というのを取り上げてもらって、うん、で実際になんか占い師に見てもらうとかそういうのどうですかと。
あ、これはいいですね、こういうの面白いですね。僕は
それはいいかもしれない、ね、
意外と個性的な手相かもしれないしね、
はいはい、この間なんかね、うん、安い手相いた、うん、
お
安いって手相が安いんじゃないよ、
インチキ臭い
ってこと。違う
違う、安い手相見てくれる人ってこと
ですか。見てくれる人で、はいはい、安心価格みたいなの書いてあって、あ、俺これもうやってもいいかなと思って。
え、かつてやったことある？
かつてある。
本当に、うん、
手相占い、
手相占い、
手相占いに喧嘩売ってる経済は見たことあるけどね。
そうでしょ、
六本木の街角でおめえ手相なんて見てんじゃねえよこんなとこでバカ野郎って言ってた経済は見たことある。
本当に聞こえ悪いぞそれだと。
本当にいつもだってさ、酔っ払って。
じゃあちょっとね、もうメルゾーが発展してですけどね、先日飲みに、
いいじゃないですか、
先日飲みに行きましてね、もうさ、なんなの。
いやいや、あれは本当早くお開きするべきだ
と思う。まあだから確かにいつもね、悪いのは、慶三は一番最初に、まあ今日はちょっとにしとこうよとか帰ろうよって言うんですよ。それを結局俺とかが止めて、まあいいじゃんもう一件とかって言ってるから、そういう意味では一番最初の判断は正しいんです、慶三は。でもある時期からもうとにかくウムバッシング、
うん、まあすごいです
よ、お互いお互いバッシングでした。いやいや、
慶三ですよねほとんど。
まあ基本的には慶三がとにかくウムを罵倒ね、でまあまあまあみたいな感じで俺もちょっとね、和やかにしようとしつつも、まあでも確かにここはこうかね、こうだねみたいな。今度はウムのスネ王国だったらお前がなんとかならいいじゃないかみたいな。もうどうなっちゃうんだろう、このこっちを怒ってるし、こっちスネてるし。
俺ね、じゃあもうね、慶三と飲んでて、まあ俺の中でもうね、あ、なるのはもう結構多いわけですよやっぱね。
なんで普通に飲めないの。
あ、大体慶三がふっかけてくるのね俺にね。すごい、
そんなことないよ。
だ、大体そうなの。思い出してみよう。途中で喧嘩になったりするけど、きっかけはすごい慶三が、俺だって言わないもん、あんまし人にそんなこと。
まあね、いきなりは言わないでしょ、ね、
すごい言ってきて、前はね、結構言ってたんだけど、もうこっちは同じレベルで戦ってると、もう疲れちゃうと、すごい。だからもう、おおむね認めようと。慶三の怒りをもう受け入れます、全部。受け入れるから、もうでもそれ疲れてきて、じゃあもうやればいいじゃん、自分で、みたいな感じのモードになってきての方が楽だなと思って、最近。
もうね、4人でもう1人ね、S さんっていう人といて、S さんは吐いて、トイレ行って吐いて寝てる。誕生日なのに。吐いて寝てる。で、この1人はもう罵倒してる。1人拗ねてる。で、いや、俺も俺で結構酔ってたつもりなのに、もうさ、酔う隙がないんだよ、もう。もうこれ
そんな3人に
囲まれて、ね、こんな3人に囲まれて、で、俺はどうやって酔ったらここで入れるかなみたいな。そしてもうその後結局次の日、うん、ね、慶三は全く意味不明だけど、
はい、
赤羽駅のホームに、
ホームで、ね、
寝てたん
で
ね、
寝てたという。
でホームレスに、はい、だから身ぐるみ剥がされようとして起こされたんですよ。
そうだよね、
兄ちゃん兄ちゃんってバッと起きて誰だっつって
どこだこれ
どこだこれ
しかも品川で飲んでて浦安に帰んなきゃいけない人が赤羽のホーム寝てるっていうのがもう全く
もうほんと最悪だ。ちょっと二人にも言いましたけど、俺その起きて、11時ですよ、しかも目が覚めたの
朝じゃないからね。もうラッシュアワー終わってから、
さすがにそのホームレスもこいつからなら取っていいだろうと思ったんじゃないの。
もう11時過ぎてるし、
もう過ぎてるし、
全然起きなかったね。結構赤羽って言ったらね、ターミナルですからね、
結構
よ、人がいますよね。
てか普通駅員さんが起こすんじゃないかと思うけどね。
だから本当のこと言うと、ちょっと赤羽はちょっとかっこつけたんですけど、あ、もう朝5時ぐらいの時点で、始発に乗ったんだろうね、多分ね。で、ちょっと僕の彼女に、もう今赤羽だから帰るっつって、1時間後にもう今赤羽だから帰るって、また同じ連絡来たらしいの。ずっと赤羽にいたらしくて、で、赤羽のビジョンはすごい覚えてて、起きたのは本当は御徒町なんですよ。
どっちでもいいよ。
それもなんでだって話なんだけど。御徒町でパッと目が覚めて、なんだよ、ここ、とか思って。
ということは乗ったっていうことだね、電車にね。
何回か乗って降りたりしてんすよ、だから。
乗って降りたりしてるってどういうことなの。乗っては、なんかどっかわかんないけど、もう一回降りて寝て、また乗ってみたいな、ぐるぐるしてたわけだ、きっと。
だ の日だってあれじゃないですか、5時から飲んでたんだよ俺。
そうですよ、
言っちゃえば。
あ、そうだね、そうそう、結婚式があってね、知り合いのね、朝で夕方の5時から飲んでたんで、うん、
そうだ、それで次の日起きて、うん、フラフラになって帰るじゃないですか、うん、でその日あの初対面で会う人と約束だったんですよ。おうおうおう、はいはい、でもうずっとだからもう二日酔いの気持ち悪いも何もまだ酔ってるみたいな感じ で、うんうん、で新宿まで一人で電車で行って、うんうん、で初めて会う人だからまあ知らない顔の人じゃないですか、うん、知らない顔の人とこうちょっと打ち合わせして、うん、で現実感がないんですよ、自分が生きてる感じがしないんですよ、だって知らない誰だお前って人とこうやって話さなきゃいけないでしょ
そういう打ち合わせ、
そう、まあそれは別に初対面ということでしょ、
だから夢見てるような感じなんですよ、で帰りその電車の新宿駅の切符売り場で、うん、あのスイカをチャージしてたわけ、でもずっと夢見心地のままで、そしたらその横にさ変ななんかおばあさんが来て、すいませんっつって、え何っつって、私シルバーパスを持ってるんですけど、200円くださいって言われて、何でも超気持ち悪いよとか思った財布を忘れてきちゃったんだよって、こうやってシルバーパスをずっと俺に見せてくるわけで、130円だけ手にあってさ、200円くださいって言って、なんだよもうおいどうなってんだよこの世界みたいになってさ、
完璧にもう
そう、もうそれで
おかしくなってんだもう、経済の中でなんだこの世界、
そうそうそう、で財布開けて500円しかなかったから、もうじゃあ500円あげるってさ、 ありがとうっつってさ、で俺も帰ってさ、でなんかだんだん混み始めてきてさ、もう本当にもうなんか怖くなっちゃって、
もうなんか完璧にもうパラ乗っちゃってる感じなんだ、
で帰りの家まで歩くときにさ、すれ違う人がみんななんか現実にいるような感じがしなくなってきてさ、もう怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いっつってで実際熱もすごい出てて、
熱も
だから背筋がすごい、ありえない、その寒さ熱でも、でも本当怖くなって俺死にそうになって、もうこれから撃つわとか思って、
撃つってそういうこと撃つとは違うと思うけどね、確実に、う
ん、とにかく怖くてさ、
もうとにかく自分は何やってんだっていうのがもう分かんなくなっちゃって、
もうなんか寒気するしさで二人にちょっと自殺しますみたいなメール送ったわけです、
まあ、自殺しますとは書いてないこれからも仲良くしてくださいって方多分迷惑かけたと思いますが、これからも仲良くしてくださいって
あれだ、撃つ状態だった時のメールだよ、もうあってもう本当だよ、もう勘弁しなさいよ、もう。
でもそんなにさ飲んではいなかった気がするんだよね、
量はね。
いやいや結構ね、ほらでも麻雀やったりとかしてさ、麻雀
とこで飲んだと思うんだよね。
まあ飲んだよ、飲んだけど、そのさいわゆる男飲みみたいな、オッケーじゃあこれ一気なんてこうとかじゃないじゃん別に。
でも経営はねよくそんな量じゃなくて なるよ、ああいう感じにも、
まあ、ただ時間がねやっぱ12時間近く飲んだってことだからね、始発で帰ったっつったら。
そっかそっか、いやまあそんなことあってじゃあまあ反省とともにじゃあメールもちょっと次のメールいきましょう、
はい、反省の日じゃないですからね、
そんな日はないんですけど、そもそもあの週の中で
反省を、ここ
反省の
今週の反省、
経済の反省の日ってのは別にないんですけど、
いやじゃあメールなんか明るいのがいいね、
明るいのがいいね、
明るいの言ってよ、
明るいのがいいね、あじゃあ、コモドの皆さんこんにちは、
こんにちは、
射撃のベニーでございます、
はいはいはい、
射撃をやってるというね、アーティストの方もいるんですけどね、はいはい、この方実はですね、まあ、うん、去年の10月頃からコムド聞き始めたリスナーなんですって、うん、
はい、
生コムドにも来てくれましたけどね、はいはい、だから今回が初のコムワングランプリでしたと、
あーなるほど、
だから初めはなんだよ甲子園の土と足の小指戦うってどういうことだよとか、そもそも畑違いだしそんな勝負意味ないだろうと
まあそうだよ
ね、そうですよ、
こうやっぱ思ったそうですよ、うん、初めてということで、うん、でもかなり面白かったと、
なるほど、
あんまり深く考えないで素直に楽しめばいいんだという結論に達した、
なるほど、
こんなめちゃくちゃな企画はコムゾーならではですよねと、
はいはいはい、
ね、ごちそうさまでしたと、
はいはい、ありがとうございます、
意外とねじゃあ人気というかね、
うん、はい
ですね、はい、まあ明るいメールで
違うね、あのさ次があんのかないのかが分かんないから俺らもう早く行かせた方がいいのかこれ引っ張った方がいいか分 か, か, ん, か, わかんないで、なんかまだあんでしょ、
じゃあちょっと明るいのはね、
明るいのいきましょう、はいはいはい、
ね、うん、あこのアップルイベントに行きましたよってメール、
ああはいはいはい、ありがとうございます、
きよみん、
はい、
38歳、
うん、
ジョージさんの日に、
ああ最終日、うん、
ジョージさんファンなのですごく楽しかったです、
うん、
マイクさんの自由プレニアを笑いましたと、
マイクはすごかった、
ね、
うん、
でなんか9時で一緒に飲みに行けるみたいなのをやったんでしょ、
やったの、うん、
でそれで当たった人がもう隣の席の人だったみたいで、うん、もう惜しかったなと、
うん、
だけどあんまりファンだと、
うん、
あの飲みに行けるってのはまあ嬉しい反面、うん、まあ、ちょっとそういうのが行かないでよかったのかもと、
ああ、
ゆいひさん、ゆうさん、うむさんは 本当にファンの人との飲みってどう思いますかと。
いや俺はね、うん、それはでも考えた。それはね、もう一回説明しますと、うん、その、はいはい、今ね、うん、番組やってるインターでやってるそのジョージ・ウィリアムスとマイクさんが来てくれて一緒に話したんで、僕も大好きな、その本当に面白いわけで、マイクさんってのはもうね50いくつか、まあ40は少なくとも後半以上いってるような人で、まあすごい大物なんです。もともと J-WAVE が創業した時の人でに、カビラ、ジョン・カビラと一緒に二大看板でやっていたような、もう人なわけで、まあ、もちろん英語はペラペラ、日本語もちゃんと喋れて、まあうまい、でもその人がもうやってることはすごいゲリラ的な、その人もともとアメリカでパンクロックやつ、大昔はね、本当にゲリラ的なわけですよ、だからその日もいきなりそのくじ引き自分でだよ、持ってきて、別にアップルが用意したとかじゃなくて、で始まる前に普通は紹介されてわーってゲスト出てくるのに、一人で客席の方行っちゃってみんなにその配ってるわけ、くじを。で、後でこれくじ引きやるからってくじ配ってて、でそのプレゼントも自分で自分たちの写真をカラーコピーしたの、勝手にサインしたの持って自費ですよ、それこそで自分でやって、であとこれをねプレゼントにしようと思ってるんだっつって、コーンの缶詰にサインしたの。何でもないんだ、ただの、もう、わけわかんない、ゲリラ的におもろい行為、これ絶対面白いし、夕日、とか言って、銀座でのアップルストア来て、何の話すんのかと思ったら、くじで当たったって、コーンの缶詰もらったら、明らかにバカバカしくていいだろうってさ、確かにバカバカしいだろうって。もう本当ゲリラな、面白いわけ、すごい。で、さらにその3名は、当たった人はこの後、一緒にこの近くに飲みに行って、要するにファンですよね、リスナーを見に来てる、ね、一緒に行って、でそこでしかも1杯目おごると、で逆にやっぱ2杯目から自分で払ってね、はいはいはい、というね、ですごい面白いとかゲリラなことやんなと思って、で終わった後もジョージ・ウィリアムスに、いや本当でも面白いなああいうのって言ったら、いや僕らはもうとにかく、グッドモーニングガラージュっていうのかな、今やってる番組、そのやっぱリスナーと、こっち演者というかね、その DJ、MC っていうような垣根なく本当にやりたいと、本当に同じ目線でやってたから一緒に飲みに行こうって言ったら行くし、っていう感じでやりたいって言って、これやっぱかっこいいなと、思ってる。だから俺はあれで本当に、前からコムゾーでよく出てるじゃない、飲み会とか、旅行とか、 なんかバーベキューやったらおもろいんじゃないかみたいな、ちょっとねやっていいなっていう気になってたよ。
おお、じゃあ、
あんまり本当そのいかにもこっちで、こっちは喋って向こうは聞き手っていうんじゃなくて、なんかみんなでもうやると、だからリスナーにも手伝ってもらうだろうし、いろんな形でね、っていうのはねいいと思うよ。
全然ありだと思います。
これから、
いいんじゃないですか。
ね、ということで、しかもそのウムの方からもあれですよね、そろそろまた募集したいという、コムゾーの、
ああそうですね。いやなんかね、コムゾー、まあ、これからね、思うんですね、もうちょっと多角的に動いていこうかなと思ってるんですよ。それはまあ今ね、時々動画とか撮ってますけど、もうちょっと動画とかをまめにはめ込んでいったりだとか、まあ、ツアー、トークツアーみたいなこともちょっとできればいいなと思ったりだとか、まあちょっと動いていきたいなと思ってますので、こう実務スタッフっていうんですか、なんか実際にちょっと本当に一緒に動いてもらって手伝ってくれるような、
撮影あったらちょっと一緒に呼んでアシスタント的なことでやってもらったりとか、
来てもらったりとか、そういう人をね、前ちょっとねいろいろとなんだっけ、コムゾーの本のとこでいろいろやってもらって、結局まあちょっとあれ形にならなくて申し訳ないんですけれども、まあ新たに、またその実務スタッフというかをね、
これはもう要するにもう本当の意味でいろんな意味でお手伝い、
そうですね、
コムゾー一緒に作ってくれるようなお手伝いをちょっとそうそう募集したいと、詳細はちょっともう一回改めて出しますけども、そんな形でね、やはりこうリスナーとちょっともっと密に同じこう目線でやっていけたら面白いかと、
いいじゃないですか、
いいですよね、一緒に作っていけるといいですね、コムゾー、
詳細また出しますけども、もう今からでももしそういうね、俺手伝いたいよとか、こうここだよ、まあ今日のギネスもそうですけど、そういうことね、っていうのあったら皆さんがもうメールでどんどん、
そうですね、
どしどしね、例えばうち遊びに来てください、うち撮ってくださいとかね、
ああいいです、こんなとこ面白いから一緒に行きましょうよ、
一緒に行きましょうよとか、うちのお店があってこう面白いからコムゾーで来て遊びに来て紹介してくださいとかね、
いいじゃないですか、
何でもいいですから、そこら辺募集しますので、皆さんどしどし送っていただきたいと思います。
はい、宛先は COMAIL@nifty.com です。
はい、というわけで本日はメルゾーでした。
はい。